母108歳の昔語り、正刊院岩上義則、11分。今年は寅年。私の母春は寅年でめでたく108歳を迎えた。親とはいえ言葉が過ぎるかとも思うが、さすがに追いさらばえて口も聞けず、24時間ベッドの上の生活である。それでも食欲があると見えて、スプーンを近づければ口を寄せてくるというし、声をかければ目を動かして反応するらしいから、植物人間に近いながらも、それなりに意識はあるようだ。たまには見舞いに行かねばと思うのだが、新型コロナウイルス感染7波の発生に伴い、面会がガラス戸越しの対面しか叶わないとあって、ご無沙汰続きである。母が施設に入ったのは、18年前の90歳の時で、軽い脳梗塞を起こした4年後のことであった。その頃は意識は正常で、手足に軽い麻痺が残るものの、施設内であれば車椅子で自由に移動ができたし、積極的にリハビリにも励んでいた。母は2男3女の子持ちで、私は次男。下に3人の妹がいる。そのうち兄とすぐ下の妹が死んだので、健在なのは3人の兄弟、兄妹ということになる。春は17歳で近所から嫁に来たが、働き者で評判だった。それは我ら5人兄弟も認めるところで、朝5時ごろ起き出してから夜10時ごろに就寝するまで、休憩することを知らないスタミナの塊のような女である。夫、父は国家公務員で多忙なため、母は田畑を一人で守り、5人の子を育て、舅の面倒も見なければならないので、並大抵の苦労ではなかったろう。しかし、当時その類の女は決して珍しくはないので、母固有の悩みや苦労といえば、やはり5歳で全盲になった息子、私を持ったことであろうか。3歳の頃から猫の目のような目つきをするようになった息子を深く憂いながらも、鳥も通わぬ、いや鳥しか通わないような山間僻地の地理的な不便と戦時下の困難に遭遇していて、名誉を求めても巡り合う期待はかなわず、事実上2年間放置したことが取り返しのつかない結果を招いたと、脳腫瘍による視神経萎縮により失明させた後悔の念が長く胸を塞いだらしい。悲痛の涙を流す日が多かった。一般に我が子に対する親の愛情は子供の数等分されて注がれるものと考えられるが、障害のある子を持つ親の場合はどうしても憐憫の情が働きがちだから、母の場合も5分の1ならぬ2分の1の情愛を私に注ぐようになったかもしれない。本気で座敷牢を考えたらしい母。50年以上も昔の話になるが、母ちゃん、俺を育ててきて一番辛くて悲しかったことは何？と聞いたことがある。そしたら母は躊躇なく、それはお前を親元から離して盲学校の寄宿舎へ入れろと言われた時だよ。と言って次のような話を始めた。寺の奥様がやってきて、お前を金沢の盲学校に入れて勉強させてはどうかと言うんだよ。母ちゃんは即座にそれはできないと断ったんだけど、お前までが一緒になって学校へ行く行くと騒ぐもんだから、奥様はすっかり意を強くして、お母さん、この話をなるべく早く進めましょうね。この子の1年の無駄は10年の成長の遅れを招くので大変な事態になりますからね、と言って帰って行ったんだよ。それでどうしたの？奥様は毎日のようにやってきて、今日は役場へ連絡してきましたよ。今日は盲学校の先生とも話しましたよ、などと勝手に話を進めるんだよ。だから母ちゃんは啖呵を切ったのさ。この子は私の手元で育てることに決めてるんです。この子一人の面倒を見るくらい何でもないし、この子が気持ちよく住めるように、 裏山の納屋を改造すれば、本宅よりよほど住み心地のいい部屋になるんです、と言ってやったのさ。私はのけぞるくらいに驚いた。
じゃあ母ちゃんは俺を座敷牢に閉じ込めるつもりだったわけ？
座敷牢なんて人聞きの悪いこと言わないでおくれ。きれいな部屋に直して毎日おいしいものを食べさせてやるんだから、どうして座敷牢なんだよ。
結論を言うと、母の希望は父にも反対されて断念。泣き泣き盲学校行きを承諾したのだった。
ところが母にはもう一つ作戦があって、それを父、夫に承諾させていたのである。その作戦とは、私が寄宿舎生活に3日経っても耐えられなかったら、直ちに家へ連れ帰るというものだったらしい。私のピカピカの小学1年生は、昭和25年の4月に2年遅れの8歳で実現した。その年4月6日、盲学校に入る準備のため、私と両親と3歳の妹の4人で寄宿舎へ出かけて全てを整えた。そして日が暮れて、親子4人で最後の夕食を済ませた後、3人は、じゃあ帰るからね、元気で勉強するんだよ、と言って私のそばから去っていった。その途端にものすごい悲しみと寂しさが押し寄せてきて、涙がボロボロとこぼれ落ちた。寮母さんがいかに優しくなだめようが、同室のお兄さんたちがどのようになだめすかそうが、耐えられない状態に陥ってしまった。他にも4人の新入生が寄宿舎生活を始めるべく隣室にいたが、やはり泣いていた。でもそれぞれ親が残って我慢しろとなだめていたので、泣き方が異なっていた。親子で一緒に泣いている家族もいたし、一泣きして諦めたのか、意外に元気に寮母さんや友達と遊び始める子もいた。私は3時間余り泣き続けたかもしれないが、寮母さんの慰め上手につい気が紛れて少し元気が出始めた。みんなで歌を歌い出したとき、私も仲間に加わるほど元気になってきたのである。やがて消灯の時間になり、寮母さんが添い寝してくれた安心感もあったせいか、睡魔が襲ってきて一夜が明けた。最初の朝は寂しさの再会で明けた。家族の誰一人いない朝の経験は生まれて初めてである。寮母さんはこれを見て、お母さんはまた来るからと言って帰ったでしょ？男の子なんだからその言葉を信じて元気にしようね。と昨日の優しさとは別人のような厳しい口調で言った。でも、と言いかけたのを制して、早く早く、と言って着替えを急がせた。朝食時になって私も食堂へ連れて行かれた。そして重い気持ちで箸箱を開けようとした時、あ、よっちゃん、という声が遠くでかすかに聞こえた気がした。ん？思わず息が止まった。今の声は、確かに妹の声のようだったが、でもそんなはずはない、と気を取り直してご飯を口に運んだ。声はそれっきりだったので、やはり気のせいだったと思った。ところが、本当は気のせいではなく、食堂の片隅から両親と妹がしっかり私を見ていたのである。三人は隠れようともせず、隠れる必要もなく、存分に初日の私の寄宿舎生活を観察し尽くしていたのである。胸がワクワクした学校生活。勉強は4月8日に始まった。同級生は7人。全盲4人、超弱視2人、弱視1人。担任は田畑千代子先生。副担任は佐久間茂先生。面白い本を読んでもらった。お手手つないでの歌を教わった。鳥や動物の剥製を触った。初日の勉強のなんと楽しかったことか。野山を歩き回るのも嬉しいが、勉強がこんなにワクワクするものとは思わなかった。大きな声で笑った。悲しみや寂しさが吹っ飛んだ気がした。それよりも誰よりも
授業の様子を観察して喜んだのは母の春だった。
喜びであんなに涙を流したのは初めてだったよ、と後に述懐していた。
今の母はあの喜びを思い出すことはないだろうが、苦痛もなく安らかな環境にいる。それでいい。私を育てたふるさとは次第に形や風景を変えていて遠くなる気がするが、母の春が生きている限り、懐かしいふるさとの形や風景は母と共にそのまま変わらずにあるのだから。
イラスト、説明。線書きの写真一枚を表すイラスト。写真には笑顔のおばあさんが描かれています。イラスト終わり。
母108歳の昔語りを終わります。